はい、総務省選挙課です。
もしもし。
はい。
はい。磯野さんいますか。
お名前伺ってもよろしい。
黒木と言います。
少々お待ちください。確認します。
磯野さん、
はい、
先日金曜日、検討するという今から検討するというご返事だったんですが、
大変遅くなってしまって、
はいはい、
ございません、ご回答なんですけれども、
うんうん、
はい、写真の方もですね、すいません、いただいて、状況の方も分かったんですけれども、
うん、
一点、我々取締りをする機関ではないので、
うん、
なかなか個別の案件についてその、具体的事実関係に即して判断されることとなるんですけれども、
うん、
総務省としては事実関係を調査する権限を有していないので違反かどうかということを判断する立場には、ないという部分をちょっとご了承いただければと思うんですけれども、
立場にはないというんじゃなくてね、
はい、
その選挙部選挙課だよね。
さようでございます。
で、公職選挙法というのはそこに関わる、法律ですよね。
法律ですね、はい、
うん、だからそのね、法律に照らしたときに客観的にですよ、
はいはいはい、
それが違反か違反でないかという判断は、
はい、
しなきゃいけないですよね。
そこの部分がですね、その具体的事実関係に即してということになるんですけれども、
うん、
なかなかそこについて我々としてはその事実関係を調査するという立場にございませんので。
いや、調査はせんでも分かるじゃん、写真見れば。
うん、写真は送っていただいてるんですけれども、
うん、
その違反かどうかを判断する立場にはないということを踏まえた上で公職選挙法についてご説明差し上げられればと思うんですけれども、
ね、
はい、
その立場にないというそのお宅がおっしゃってる意味がわからないけど、それぞれの監督官庁というのは、この法律はこういうふうな内容の法律であるというそういうことは当然把握しているわけですから、
はい、
じゃあ客観的に、じゃあそういう違反案件ですよというね、
うんうんうん、
そういう写真が資料として提出されたときに、その法律に照らしてこれは違反かあるいは違反でないかというね、その判断は、うん、できるわけですよね、
うん、
それできなかったら仕事ができないというか、監督官庁自身が判断できないということはありえない話ですわ。
まさにそこのそういったその違反かどうかを判断するということについては取締り機関の、
いや、取締機関はその権限があるという話だけですよ。私たちはその取締機関じゃないから権限はないけど、
はい、
学問上というんですか、その判断はできるわけですよね。
なかなか、ですからそこを違反かどうかを判断する立場にはちょっとないんですけれども、
立場の問題じゃないって言ってるのに。選挙部選挙課だよね、総務省のね。
はい。
で、それで、当然のことながらその選挙というものが全国で行われる、適正に行われるようにいろんなその政策というか、そういったものが、ちゃんとか、適正に行われているかどうか、
うん、
ということを統治する機関ですよね、ある意味。
公職選挙法を所管する立場ではあるんですけれども、
うん、
何かその個別の事案についてまで何か我々網羅的に把握しているものではなくてですね。
磯野さんね、
はい、
あなたはもうその選挙部選挙課のね、
はい、
職員だから、立場肩書きなんですか。
普通の、すみません、職員になりますね。普通の職員になります。
普通の職員？
はい。
まあ、普通の職員かどうかということはまあ別にして、
はい、
その選挙部、選挙課の職員ですから、
はいはい、
あの、分かるわけですよね。これが選挙違反か違反じゃないかということは分かるわけですよね。そういう判断力というのはお持ちなんですよね。
ちょっとすみません、繰り返しになってしまうんですけど。
いや、判断力も、持ってないの？
うん、いや、ですから、あの、そもそもその判断する立場にないということでございます。
いや、判断する立場にないって、どんな立場なの、そしたら。
あの、公職選挙法について、あの、まあ、その解釈ですとかについては、まあ、ご説明する立場でございます。
だからよ、それを聞いてるとよ。公職選挙法に照らしたときに、これは違反じゃないんですかということを聞いてるとよ。その判断を、
その
見解を示してくださいという、今回の質問書の趣旨ですよ。
解釈的なお話はできるんですけれども、
え？
解釈的なお話はできるんですけれども。
だからそれをよ。
はい。
それ聞かせてほしいわけよ。国のその機関として。
はいはいはい。
うん。別に権限があるとかないとかそれはどうでもいいってよ。私たちがそういう、国の、
はい、
そういう統治機関の中のね、
はい、
一番上にいる部署ですから、その機関が客観的に照らしてこれは違反ですよと、こういう事案は違反ですよ、
うん、
でこれだったら違反ではないですよというね、その判断、見解というものを示せなかったら、
なるほどですね、はい。
どうすんのということよね。どこで聞けばいいのという話になるわ。
まあ、わかりました。あの、ではちょっと規定の方すいません。あの念のためご説明させていただきますと、
うん、
まあ、ちょっとご承知の部分もあるかと思うんですけれども、
うん、
あの、今回ご指摘いただいているその法の143条の、16項というところなんですけれども、
うんうん、
はい、まあ、これ主体がですね、
うん、
あの、まあ、その誰がそこをあの制限を受けるかという話で、まあ、公職の候補者ですとか、いわゆる後援団体の、まあ、政治活動のためにまあ使用されている文書とかについて、
うん、
まあ、あの、その文書とか自体にその候補者の名前ですとか後援団体の名称とか、まあ、そういったその氏名とか名称が類推される事項があの載っている文書とかについて、まあ、規制されるものですので、
うん、
まあ、ご承知かもしれませんけど、あの、政党の政治活動として掲示されるポスターについては、まあ、規制の対象外となるんですね。
うん、
はい、まあ、ただし、あの、政党の政治活動用ポスターでも、その当該ポスターの記載内容から見てですね、
うん、
あの、個人の政治活動用ポスターと認められれば、
うん、
あの、143条の制限を受けるという話になるんですけれども、
うん、
はい、まあ、例えばですけれども、
うん、
あの、そのポスターの中で紹介されたあの弁士の人が一人ですとか、
ん、
そのポスターの中で紹介されている弁士、
うん、
弁士が一人ですとか、
うん、
あとは あのその複数弁士がいてもですね、
うん、
特定の弁士だけことさら目立たせているとか、
うんうん、
とか、まあ、各弁士 その紹介している部分の面積がですね、
うん、
その純然たる政党の被災部分の面積を超えているですとか、
うん、
はい、まあ、そういった観点が、あの、ございます、
うんうん、
はい、とか、まあ、あとはそうですね、あの、演説会のですね、
うん、
目的ですとか、
うん、
その開催の実態に照らして、
うん、
あの、政党の政治活動と、まあ、あの、認められるかどうか、
うん、
はい、まあ、こういった、あの、観点がありまして、
うん、
で今回のケース、まあ、今のはまあ一般論なんですけれども、
うんうん、
はい、で、あの、今回、いただいたのが、まあ、あの、そのポスターにシールを貼ることについてということだったと思うんですけれども、
うん
うん
うん、
そのシールを貼ること自体直ちにまあ問題となるものではないんですけれども、
うん、
その貼った後のまあ状態において、
うん、
まあ、先ほど申し上げたあの観点から、
うん、
どうかというあの話はあるかと思われます、
うん、
はい、でそれは、まあ、あのたくさんあの写真を送っていただいたと思うんですけれども、
うん、
あの個別の文書とかごとにですね、
うん、
あのまあ、事実関係に即して、まあ、判断されるものと、
うん、
そういうあの、うん、ことに、はい、なってございます。はい、
うん、あの追加で送った、まあ、
はいはい、
一旦ポスターをつあの撤去した後に今度は上り旗が立ったんですよね。
なるほど、はい、
同様なデザインのそっちについてるでしょ、上り旗の写真の報告書、
はい、は
い、いやついてるでしょ、
はいはい、
上り旗も同じようなポスターと同じようなデザインなんですよね。
2年のポスター、ポスターじゃないですけど、まあ、2年のっていうことですね。
ああ、そうです、そうです。
はい、はい。
で、結局それはポスターであろうが、上り旗だろうが関係ないわけですよね。文書図画に入るわけですよね。
もちろん文書図画に入りますね、はい。
はい、ということは、
はい、
今あの、磯野さんがおっしゃったその解釈。
はい。はい、
ということをこの解釈はその上り旗に対してももちろん適用されるということですね。
おっしゃる通りです、はい、
うん、
まあ、それの、まあ、観点に照らしてどうかというあの、うん、話でございます、はい、
うん、そうすると、まあ、そういう観点に照らせば、
はい、
私が聞きたかったのもう一つはね、
はい、
あの過去に、
はい、
まあ、その全国のそういう事例の中に、
はい、
同様なケースがおそらくあったと思うんです、複数。
あ、なる、まあ、他の地域でということです。
そういうことです、過去にね、
はい
はい、そういうことの、まあ、判例じゃないですけど、
あ、
そういう事例はなかったんですか、お宅たちが持っている情報の中で、
うん、まあ、先ほども若干あの触れたと思うんですけれど、
ええ、
なかなか我々、まあ、公職選挙法所管する立場ではあるんですけれど、
はい、
あのそれぞれの地域のこう活動までですね、何かこう事例とかを収集しているものではなくてですね、
うん、
ちょっとそこまで何かこうお調べできるものではないですね。
そうするとですよ、
はいはいはい、
まあ、全国でさまざまな選挙がありますが、
はい、
その選挙の、まあ、地区ごとに選挙管理委員会がありますよね。
そうですね、はい、
で、まあ、どうも私が見てると宮崎県の選挙管理委員会と日向市の選挙管理委員会があって、
はい、
それは、まあ、選挙、ごとにそのどちらの方が、選挙運営というものを管理、担当するかというのは、まあ、変わってくるみたいですけど、
まあ、やっぱりそれぞれで選挙を持ちますからね、はい、
うん、ただその県と市の選挙管理委員会については、はい、に関しては、
はい、
ある程度市は県にそのいろんなことをこれはどうなんですかとかいう相談っていうか問い合わせをしているようなんですよね。
なるほど、はい、まあ、いろいろ、うん、なるほど、そうです、そうなんですね、はい、
うん、だからそういう意味では県の方の判断もある程度その運営の、
うん、
を管理する上で、
うん、
関与していると考えられるわけですけど、
うんうん、
ただね、はい、まあ、そういうことをかあの鑑みたときに、今あなたがおっしゃったね、
ええ、
そういう実情を鑑みたときに、
はい、
公職選挙法という法律は全て全国に一律適用されるわけですが、
もちろんそうですね、はい、
その運用面においてですよ、
はい、
その選挙管理委員会ごとのその判断、これは、違反案件だ、これは違反ではないというね、
うん、
その判断って非常に恣意的でばらつきが結果として出るんじゃないですか、それ。
まあ、なかなかこう全く同じ文書とかというのがちょっとあるかというのがちょっとわからないんですけれど、
うん、私だからね、言ってるのは何が言いたいかというと、
うん、
事例というものはある程度パターンがいろいろあると思うんですよ。
そうですね、はい、
今回のようなパターンがあって、
はいはい、
そしてそれは他県でもそういうパターンが実際に起こっていると思うんですよ、
はい、
じゃあその同じ A というパターン、
うん、
宮崎県で A というパターンの違反案件があった、で別な県で A というパターンの違反案件があったと、ところが宮崎では違反じゃなくて別な県のでは違反として処理したというような、そういう運用上の恣意的なばらつきが出てる可能性ありますよね。
こっちでは指導するけどこっちでは指導しないみたいな。
だからそういうそこまで管理してないわけでしょ、総務省は。そういう情報を持たないわけでしょ。
持てないです、はい。
だったら起こりうるじゃん、十分に。それじゃ法律は一つでも運用がバラバラだったら、
うん、
それは非常に不公平ですよね、適正じゃないですよね。
うん、まあ、まさにあのおっしゃるように、まあ、法律っていうのはあの公職選挙法一つだけですので、
うん、
まあ、それに照らしてあのやっぱりそれぞれの選管においてもご判断いただくということになるのかなというふうに思うんですけれども。
いやだからね、うん、私何が言いたいか、言いたいのかというと、
はいはいはい、
あなた方は国の機関ですから、でそういうことが もし仮にばらつきが全国で見たときに、
うん、
県ごとに、そのあるいは市町村ごとにそういうばらつきがあることが、その情報を持たないこと自身は非常に 不十分ですよね。
ちょっとそもそもあのばらつきがあるかというところもちょっと、
だからですよ、そういう案件の、問題となった案件の情報ですよ、
はい、
国が持ってないということ自身が不十分ですよね。分かってないわけだから、適正に共通のルールで行われているかどうかということを把握しとらんわけですよね。
まあ、それぞれのこう個別の事案については、まあ、あの、まあ、ご存知かと思いますけど、あの、選管の方でその撤去の命令を出すこともありますし、
うん、
うん、まあ、そこにおいてあの判断いただいているものかと思うんですけれども、
私が送った資料の中に市長宛ての上申書ってありましたよね。
ああ、はいはい。
これなんで市長宛に出したかというと、選挙管理委員会自身がそこ辺が非常に曖昧なんですよ。
はあ、はあ、
わかるでしょ。撤去しなさいって、通報があった後に撤去しなさいというふうに西村事務所に言ったんだけど、
うん、
西村事務所は1時間後にこれは実は政党活動のポスターでしたと、
うんうん、
で政党の表記をしてなかったので今から修正しますというふうに報告してるわけですよ。で、
うん、
それをシールを貼っていったわけですよ、西村事務所は、
うん、なるほど、はい、
ポスターを撤去せずに、
はいはい、
それを選挙管理委員会は、何もその後対応もせずに放置してるわけですよ、
うん、
でも私の判断ではこれはシールを貼ったとしてもこれは脱法行為であって、
うん、
事実としては政党の活動じゃないわけですから、
そういうふうに書いていただいてましたね、
うん、だからこれは違反じゃないかと、なんでそこのところをきちっと判断を しないんだと、東の選挙管理委員会は、
うんうん、
おかしいじゃないかと。だから私は日向市の選挙管理委員会では的確な判断はできないと思ったから、
うん、
じゃあ一番そこのところの情報なりノウハウというものが、
なるほどです、ね、
あの持っている総務省に聞くのが一番早いと、確実だと。
なかなかそこの、まあ、まさに事例とかっていうのを持っているという部分がちょっと我々そういったものを集中しないっていうのがで、まあ、その上で、うん、やはり公職選挙法を所管する立場ではありますので、
うん、
まあ、解釈の部分はまあお話できますし、
うん、
はい、まあ、それに照らして各選挙管理委員会においてまあご判断いただくものかと思いますということはまあ申し上げられるんですけれども、
うん、あのね、
はい、
あなた方は霞が関にいてね、はい、
ええ、
でその日本社会が実際どうなっているのかということをね、まあ、十分には把握してないという現状があるわけですよ。そうでしょ、
はい、
今お話ししたようにあなたも過去の事例がどういう事例があるのか、それぞれの地区で、
うん、
それはもう把握してないとおっしゃったよね。
そうですね、はい、
現実にそうなわけですよ。
そうでございます。
だけど法の建前からするとそれは実際はいかんわけですよ。